それでは、伝道者の書6章を開いてください。私たちの聖書通読の学びは伝道者の書の4章まで来たんですね。そして、午後に5章から8章までを見たいと思っておりますが、今朝は6章の10節から12節、特に12節に注目したいと思います。ではお読みしますね。今あるものは何であるかすでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力あるものと争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろう。誰が知ろうか。影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか。彼の後に火の下で何が起こるかを。私たちはこのソロモンが書いたこの、書物を学んでいます。で、箴言が、1ヶ月ほど前に終わりまして、そして知恵を知る、本当にそれがとっても良い時間でした。そして続けてソロモンがこの虚しさの中なんですけれども、その語った言葉には厳かさを感じますね。で、今読んだ箇所はこの主に委ねること、任せることを教えてくれています。伝道者の書4章あたりからですね、この今の箇所のですね、背景を今から説明しますけれども、4章あたりからこの仕事の成功についての戒めを読んでいます。で、その事業とか仕事とかの成功成果でさえが実は妬みによって行われている、人を押しのけて行っている、あるいはそのものを求めて、その最も大事なこの人と人との関わりものけてですね、孤独になるほどにまでその仕事またその富を求めているということ、この虚しさをですね、ソロモンは話していました。そして午後に学びますが、5章に入りますと、神の宮に近づくときに言葉数を多くするなという話をするんですね。なぜなら私たちはですね、こう仕事モードになって、このこれこれを行います、これ私はこうですと言葉数を多くして信仰のことを語ってもですね、本当にそれが果たしているのか、その言っていることを果たしているんですか、偽りの誓いをしてないじゃない、してるんじゃないですかと、そのことを言っている。で、仕事が多いと夢を見るって書いてます。自分でこれを行っていくっていうことを多ければ多いほどですね、自分の魂、自分の姿がありていの自分の姿、ありのままの自分の姿よりももっと憧れとか野心とか、あと意味のない自信ですね、これを持ってしまうことを戒めているわけなんですね。で、6章の9節に、目の見るところは心が憧れるのに勝ると、このように言っているわけなんです。私たちがこういろんなことを言っている中で現実に伴っていないこと、これを戒めているんですね。で、10節から12節はですね、そういう心の期待しているものが私たちには持っていて、で、それが裏切られるときに、なんでこうなるのかっていう、こう、訴え、心の中の訴えが出てくることについて取り扱ってるんですね。憧れて期待していることがその通りにならない。また、自分でこうあるべきだという信念があって、で、それに基づいて動いているのがどうも空回りしている。そういう自分を発見します。ですから今は何かをすることではなくて、静かに主を見つめ、 自分はこれはそうじゃない、これはおかしいと思っていたとしても、そこにおられる主を認める。主を何がこれから何かをされていく、自分には理解できないけども何かをされているんだと信じていく、これ訓練ですね。訓練が必要です。けれども基本的に心はどうしてこんなことになっているのかとい こう不満が出てくる。でそれを直そうとしてもがいている、そういう心に対して語りかけているものなんですね。で10節を再びご覧ください。今あるものは何であるか、すでにその名が付けられ、また彼がどんな人であるかも知られている。彼は彼よりも力あるものと、ここですね、キーワードは、争うことはできない。自分よりも力あるもの、その力を置いておられるのは主ご自身で、その人を立てておられます、神が。自分が、その人はたとえ間違ったことをしていたとしても、主は何らかのそういう理解を、私たちの理解を超えるところで何かをしておられるからこそ立てておられる。だから主ご自身、この力あるものと争うことはできないというのは、主ご自身と争うことはできないと言い換えてもいいですね。私たちの心は争っています。どうしてこういうことを許すのですか、どうしてこういう起こってはいけないことを起こしているのですか、私が何をしたからといってこんなことをしてるんですかっていう、この疑問や不満は数限りなく出てくるわけなんです。しかし主がこれを行われてるんです。で、なんで言い争ってるのかと、言い争って何になるのかと、まあ、ここでソロモンは言いたいんだと思うんですね。で、主がイザヤを通してこう言われました。45章の9節、イザヤ書の、ああ陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うであろうか。この状況を主がされていて、陶器師であられる神に対して陶器が何をしているのかというのは、もってのほかですよね。ですから私たちは多くを語っていくときに口を閉ざす勇気が必要です。で、先ほどの講読文なんですね。その前にこの11節をご覧、ですね、ごめんなさいね。あ、そうですね、11節ご覧ください。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になろうとですね。その口数を多くすればするほど、その虚しいんですよね。だってもう、こう決められたものがあるわけです。神様定めておられるものがあるのに、そのいろんなことを自分で言っていく中で虚しい言葉になっているわけです。だからそれを黙っていくという必要があって、静かにしていくという必要がある。で、先ほどのダビデの詩編39編ですね、になるんですよ。で、こういうふうにダビデ言ってました。私はこう言った、私は自分の道に気をつけよう、私が下で罪を犯さないために私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を保った、良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなったと。で、激しくなった後で、やはりソロモンと同じ結論に至ってるんですけども、なんと人間というのはその儚いものか、人生は儚いか、日々は短いか、どんなに盛んに見えても全く虚しいか、幻のように歩き回って虚しく立ち騒いでいると、そういう話をしてます。そしてこう言ってます。私の望み、それはあなたです。主が何をされているか、これを黙って見ていく必要があります。期待していく必要があります。そして12節ですが、誰が知ろうか、影のように過ごす虚しい束の間の人生で何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか、彼の後に火の下で何が起こるかを、誰が知ろうかと言ってますね。で、ここでソロモンは 知っていることと知らないことをどちらも話しています。一つ目、知っていること。人生はつかの間であるということです。書いてますね。影のように過ごす虚しいつかの間の人生です。新共同訳ですと、短く虚しい人生の日々となっています。日々と言ってますから、数えることができる日数を、それほど短いということなんです。で、ソロモンがこの伝道者を書いたのは、伝道者の書を書いたのは老年の時です。で、それが分かるのは12章なんですが、まあ、他の箇所もね、分かりますけども。そして最後の方に年が若い者たちに対して語っているんですね。年が若いとですね、年が若いというの、年が若い時と年を取った時は時間はどっちが早く経つでしょうか。若い時の方が時間早く経ちます？逆ですよね。年を取れば取るほど短く感じます。英語だと time flies っていう言葉ね、時間が飛ぶって。年を取れば取るほど短く感じますね。子供の時は、もう私も小学校の時わずかに覚えてますが、なんかほぼこの時が永遠に続くのではないかとぐらい、感じたわけですね。年を取ってからの1年とですね、今の私の1年とですね、小中学校の時の1年はまるで速さが違います。まあ、人生というものがつかの間ということを、年を取っていればそれだけ悟ることができるんですね。ですから私たちの人生をですね、ちょうどね、よくあるじゃないですか、オリンピックとか大きなイベントがあるときにタイマー、あと何日という日数ですね、日数カウンターがあります。あとは、がんの宣告を受けたときですね、余命何ヶ月だとかありますけれども、私たちは全ての人がそういう人生の姿勢を持つべきですね。今言ったように人生の日々とありますけれども、私たちに残された日々、これは数えることができるほど短いんですね。先週の木曜日、品川家庭集会で創世記の11章を学びました。セスという人がおり、それから何代か目にアブラハムにまで至る系図が書かれています。でセスはその時は、寿命が600歳だったんですね。そしてアブラハムの父テラは205歳なんです。で死んでます。まあ、今から考えるとめちゃくちゃ長いんですが、これだけ短くなったということなんですね。まあ、実にアブラハムは930年。でもアブラハムじゃなくてアダムですね。でもそれでも永遠に比べればはるかに短いです。でですね、アブラハムの孫にあたるヤコブがエジプトのパロに対してこう言ってます。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。すでに130年生きていた彼なんですけれども、非常に過酷な人生、短い人生であると、このように言ってるんですね。でさらにモーセがですね、だからヤコブの時は紀元前の1900年か800年ぐらいですけども、モーセは1400年ぐらいですね。モーセが言いました。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。70年80年、めちゃめちゃ短いですよ。 とても短いですよ。カウンター、日数カウンターをつけて構わないわけなんです。ということで私たちはこの日にできることは何か考える必要があります。これをしたい無益な夢を描く暇はありません。この日に主に対して何をすべきかなんですね。で、主に対してイエス様に対して行ったのみが、いいですか、イエス様が戻ってこられる時、敬虚の時に、その時に残るんですよ。ですか？それ以外のものは火で焼かれます。第一コリントの3章の12節から14節にこう書いてあります。もし誰かがこの土台イエスキリストの上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。主のためにしたことだけが残ります。例えばさっき妬みの話をしましたが、誰かと競争して、誰かと意識してやったこととか、あとこの人にこう、この人たちにこう思われるんじゃないかと思って周りが気になって行ったことであるとか、義務感で行ったことであるとか、全部意味ないんです。無意味なんです。虚しいんです。なぜか火に焼かれます。イエス様にだけやったことのみが残る。今日一日この日に何をしているかどうかということなんですね。そしてソロモンが知っている二つ目のこと、影のような人生です。影ですね。日時計のように、日時計の影のような、ああいう人生です。吹けば飛んでいくような儚いものです。正直私はそのように自分を思えません。いろんなものに頼って生きているので、それがきちんと安定しているから、影とか霧とか、その聖書書いてるんですね、この私たちの人生、その命はそういうものだって、なかなか思うことができない。で、皆さんと交わっているときにですね、この椅子に座って交わってるじゃないですか。で、こうふっとね、トラウマじゃないんですけれども、こう蘇る瞬間ってあるんですね。宣教地にいたことのことを蘇るんです。まあ、いろんなこの生活をしているときに、ちょっと僕が変な行動を取るときあるんですね。近くにいる人知ってるんですけども、ふっとあるんです、座ってるとき。何があるかというと、あ、この椅子壊れないよなって今まだ理解できてないと思います。宣教地にいたときに大丈夫だと思ってる椅子が壊れるんですよ。疑いもしていなかったこと。あとね、面白いのはハンガーがあるんですけどね、よいしょ、ハンガー取るってボキッと壊れるとかねいろいろあるんですが、疑いもしていない、全体重をかけて腰掛けても良いという道具でさえ見心でなければ壊れてしまうんです、ということを、まあ、意識するようになったんですね。で、先日インターネットでものすごい記事を見つけました。まあ、写真と動画が、このあるんですけれども、まあ、題名をつけるならば、世界で最も危険な通学路、小学校の子どもたちですね、通学路なんですけれども、私たちが一生の間最も危険な体験よりも危険な体験を毎日しています。例えば中国の、まあ、どっかのこの山地のところですけれども、このラバかロバに乗ってですね、ちっちゃな子が5時間かけて、でね、幅がね、この説教団から壁ぐらいしかないんですよ。そしてもう絶壁なんですよ。したそこをね、おじいちゃんがこの子供乗せてですね、5時間ですよ、5時間歩いてる。で、もう一つ強烈なのが、この、架け橋があるじゃないですか、ロープのね。で、片方がワイヤーが切れちゃってるんです。で、そしてこの、片方しかないところを、 インドネシアですね、からムスリムの女の子たちですね、こう持ちながらですね、そして下も足もかけながら歩いていくんですね。あとはフィリピンだと、もうおそらく小学校兄弟だろうな、あれお兄さん弟だろうな、中そうね、3年生ぐらいの子かな、あと5年生ぐらいのお兄ちゃんかな、急流のところをこのゴム のタイヤみたいな、ね、それで必死に掴んでその川を渡らなきゃいけないかなんかなんですよね。で私はそこで、これが神様に信頼する姿だ、これが信頼することだと思いました。ヤコブの手紙にこう書いてます。主の御心なら私たちは生きていて、でこういうことをしよう、ああいうことをしよう、今生かされているのが当たり前じゃないんですね。御心で生きているんだ、御心があるから今生きられているんだと、今日死んでしまうかもしれない、この今頼りにしているものはなくなってしまうかもしれないという危機意識を日々持っている必要があるんです。あ、これはあって当然と思うとね、これ危険なんですね。これから話していきます。それをあって当然と思っていくと何するかっていうと、さっき言ったようにこれをしよう、あれをしよう、仕事モードになってきます。でそれをやったの、やった結果神様なんて言ってるかって、愚か者よって言ってる箇所があの金持ちの例えです。豊作だったので蔵に入れて、よしこれから 何年分もね貯められた。でも私もね、正直ね、やっぱり口座あるんですよ、ね、ああようやくね、まあ自分が貯めたっていうよりも、あ、まあちょっとその詳しい話はしませんけれども、で、あ、これでよかった。でこれに対するこの安心感に対する神様の答えは、愚か者よなんです。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。でこういうことなんですね。そして3つ目が、このソロモンが知っていることは、人生は虚しいとあります。虚しい、でこれは前回学びました。これ火の下に起こっていること、まあ、その地上で起こっている目に見えるものだけで生きようとしていくと虚しいよと、イエス様に対してのみ行っていること、永遠の命、永遠のこと、永遠の御国のために行っていることのみが、それだけが価値あるもので、それ以外のことは無駄に終わるということであります。で、ね、私たち、ね、数限りない思い煩いの中に生きています。私たちの生きている存在意義は、この伝道者の書によるとね、神の命令を守ることだけなんです。主が言われていること、こうしなさいっておっしゃっていることのみ、これが私たちの生きている全てなんです。でそれ以外のことをするとやっていかなきゃって思うんですね。それが思い煩いなんですけど、やっている間にそれ自分が主に言われて行っていることではないから、そこに主がおられないんですよ。一緒にいてくださらないんですよ。当然自分がやってるわけですから。でいつの間にか自分の命がそれ吸い取られてって、吸引器のように吸い取られて、心がカラッカラになっていくんですね。ですから今していることが、一生懸命やっていることが、また一生懸命思っていることが、心配していることが、本当に主に命じられて心配していることなのか、思っていることなのか、でこれを吟味する必要があります。イエス様のとっても親しくしていた友人にマリアとマルタがいました。マルタとマリアが、でマルタはイエス様のためにいろんなことをしていましたが、いつの間にかイエス様のためにやっているつもりが、知ってます？イエス様に指図したんですよ。逆でしょ？イエス様のためにやってるつもりがイエス様に指図してるんです。これ本末転倒ですね。でイエス様がマルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています、しかしどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです、マリアはその良い方を 選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと。ですから、主と共にへり下って歩み、それをイエス様を源にして出てくる力によって善を行う。これが私たちの生活のすべてですね。で、これが知っていることでした。で、今度知らないとソロモンが言っていることを見ていきます。一つ目が、何が人のために善であるか。これは誰が知ろうかって、これはだからもう逆ですよね。誰も知らないって意味ですよ。何が人のために良いことなのかと。で、私たちが状況についてこの葛藤を覚えているときに、主に言い争っている、さっき言った争っている、なんでこういうこと起こってる、なんでこうなんだ、ええ驚いてみたりしているときっていうのは、その何かこれが良いことだって思ってるから、それに違うことが起こってるから、そう争ってしまうんですよね。でも本当にその自分がこうあるべきだって思ってることって良いことなのかどうかなんですよ。これ分からないよ誰にもって言ってるわけですね。で、質問します。人生に、皆さんの人生に2つの選択肢が与えられているとします。貧乏でいること、金持ちになること、どちらがいいかいって神様に聞かれたらどっち取りますか。そりゃお金あった方がいいでしょうって思いますよね。正直になってくださいね。お金持ってた方がいいですよ。でも伝道者の書を学んでいるとよくわかるんですが、富に関わる、財産に関わる、さまざまな災い、ロークが書かれています。まず愛してしまうっていうことをやっちゃうんだよね。金銭を満足できなくなっちゃうんですよ。そうすると、あとね、富が与えられるとそれに伴っていろんなね、悪いことが起こっちゃうんです。なかったら起こらない悪いことが起こっちゃうんです。災いが、例えば強盗に入られるとか、あとは自分の息子娘が殺されちゃうとかね、分かんないけども、分かりますよね。金持ってるから、持ってなかったら来ないじゃないですか。今ちょっと私の奥さんを見ちゃってね、昔の懐かしいね、思い出をね、彼女は留学してたんですよ。で、留学しててね、でものすごく危険な地域だったんです。でも大家さんに言われたんですって、ここから出てって盗みするから、ここから盗まれないよって言われた。意味わかりました。ここから出ていくから自分のところは大丈夫だよ。お金があるとそういう心配事が出てくるんですね。だから分かんないんですよ。で、イエス様が言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょうと。大富豪で地獄にいるか、極貧で天国にいるか、どっちがいいかって言ったら、もうクリスチャンであれば、それは極貧の方がいいでしょうとなりますよね。でもね、貧しいからいいってわけでも全然ないんですよ。貧しいと今度は盗みを働いてみたりとか、あるいは富を貧しい人が急に持つとですね、初めからお金持ちの人よりももっと肉欲に溺れた生活をしていきますよね。で、箴言の学びの時に興味深い言葉がありました。アグルという人が言った言葉で、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。どうしてかといったら、お金というもの、お金がたくさんあるとにしても、お金がないにしても、どっちにしても神よりもお金のこと気になってっちゃう。だからどっちでもないようにしてください、あなたが定めた方にしてくださいと、まあ、すごい知恵のある言葉です。ソロモンのここに言っていることと似たことをアグルが話しています。では今度聞きます。健康であることと病、苦しみの中にいると、どっちが自分にとって良いことでしょうか。それは健康でしょう、当たり前ですよ。ところがなんです。苦しむことによって多くの人が、あまりにも多くの人が信仰に入って、しかも豊かな信仰を持っています。詩編の119編の71節に、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、 私はそれであなたの掟を学びましたと。苦しみは病によって信仰によって豊かにされた人、日本であれば水野源蔵さん、あとは小説家の三浦綾子さんもそうですね。でアメリカでは本当にいつも顔見るだけで私励まされるんですけども、ジョニー・エリクソン・タダスっていう方がいらっしゃるんですね。ジョニーさんっていう飛び込んだら頭ぶつかっちゃったんですよね。それで 全身が麻痺して、それで信仰を持っています。もう数限りないです、そういう方々は。となると人の命にとって最も大切なことを苦しみによって病によって得得したということを考えると、やはりさっきの健康の方がいいですよ、良いことですよと。健康でいて高慢になってイエス様という永遠の命を知ることがなく死んでいくのと、または不幸になるのと、健康でいるから悪いことをしちゃったとか、分かんないですよね。それで苦しみの中で本当に大事なことを知ったのか、分かんないですね。だからといって病になれって話もでもない、また話もね。病になってね、逆になんでこんなことにならなきゃいけないのかといって苦みを持って神に対して周囲に対して怒りを抱くことも実際あるんですよね。でここでね、同じ病なのになんでこう正反対になるのかっていう、ここ知りたいでしょ。なんで私が自分がって、自分なんですね。だけど主がこうしておられるんだ、主がこれを持っておられるんだ、主がこのことを通して、主がキリストがイエス様が十字架にかかって私の病を担ってくださった、自分が亡くなってイエス様になってるか、あるいは自分になってるかで、これで正反対になります。病って面白いです。あと成功することと失敗することはどっちが自分にとって良いことでしょうか。どうですか、成功するのいいよね。でもやっぱりこの質問はね、僕はやっぱり怖い、成功がふっときますね。イエス様により頼まなくなる、神様に読み頼まなくなってしまう、成功すると。失敗あって成功だったら、あ、これいいなと思うねそうすると成功した時に自分ではないイエス様がしてくださったんだということが如実に分かります。だから自分にとって何が善であるかは分からないから、今主に神様からあなたは何を願うか、願うものを与えるなら言いなさいって言われた時、あなたが願っているものをくださいと答えるですよね。自分には何が良いか分からないので、分かっている方にお任せするわけです。そして知らないことのもう一つが、彼の後に火の下で何が起こるのかをと。彼の後に火の下で何が起こるのか、これも分からない。自分が死んだ後に何がそれが起こるのか分からないよ。だから将来がどうなるのかが分からん、考えれば考えるだけ絶望的になったのがソロモンであります。ソロモンが生きている間にこの数多くの息子がいたと思うんですけども、レハブアムという息子に引き継ごうとした。その時からレハブアムを見ておそらくは想像がついたんだと思うんですね。から頭いいからね、ソロモンは台無しにしちゃうんじゃないかって。でそれでもう夜も眠れないぐらいこう悩んだんだと思うんですね。この伝道者の書に2章のところに書いてあるんですけど、後継者がこれをどうするのか、無駄にするんじゃないか、それで絶望したということが書いてありますけれども、でもね、知らない方が楽なんですよ。いいじゃんどうなったって、どうなったっていいじゃん、分かんないよ。これね、不真面目だなって今感じたかもしれません。不真面目になってください、いい加減になってください。 そこまで神様しろって言ってないの。いや、むしろ知ろうとする方が神様の御心じゃないんです。これをしなきゃ、守んなきゃ。もちろん守るっていう責任はありますよ、生きてる間。その後の自分がコントロールできない将来に至るまで全然心配しなくていいんです。っていうか心配しちゃいけないんです。神様の領域だから、神様が全部してる、神に命じられていることをしているだけが私たちの仕事であって、するべきことって神様を信頼することです。さっき言ったロープウェイの架け橋のですね、恋に掴んでいる女の子、ね、さっき写真ブログに、ね、載せてるからご覧くださいね。ブログに、なんだっけ、あれどこのブログだかな、それと載せてますから、写真ね。それを思い出してください。するべきことってそんな多くないんですよ。っていうか掴んでるだけなんで、それ以外のこと心配してしまうんですね。しっかりしてる時の方が、後ろにみんなついてきてるかなとかね、ドドドドド、いろんなこの安全の時の方がもっともっといろいろ心配をしています。でやらなくていいことやってるわけです。でもやることはそんなに多くない、いや一つだけだとイエス様は言われました。ですから心を神様に向ける、争わない、神がこれをしておられるからというところに立ちたいですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが豊かな言葉を与えてくださり、本当に単純に私たちを作ってくださったことを今知ることができ、ありがとうございます。神は人をまっすぐに作られたが、人は複雑なことを考えたがるということが午後の学びのところに出てきます。主よ、どうか今一人一人の心をあなたは知ってくださいますようにお願いします。そして今聞いて喜んだだけではなく、今思い患っていること、これを具体的に捨てる決心をすることができるように、どうかよろしくお願いいたします。決心して、そしてその思い患いにとらわれることなく、あなたがしていることを、これだけを見つめて、しっかりあなたに掴んで歩むことを今決めることができますように。そしてたとえそういう思い患いが出てきても、あなたを信じる方に思いを寄せていく選択をできますように、どうかその時にあなたを忘れる、自分を忘れることができます。あなたが私たちを満たしてください。さっき歌いました、イエス様、愛で満たしてくださいますように。私たちが愛する前にあなたが初めに愛してくださいました。それに満たされて、そして喜んで生きることを選び取っていくことができるようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。